と人、人と町、いろんな出会いがつながって京都人町出会いもん。この番組は社団法人京都府建築士会の協力でお送りします。
あ、皆さんこんにちは、本日は震災今を伝えるです。立命館大学に伺ってお話を、聞いてきました。どうぞお聞きください。
京都人町出会いもん。
皆さんこんにちは、今日は立命館大学歴史都市防災研究所に来ております。今日はですね、立命館大学理工学部の教授であられて、しかも歴史都市防災研究所の所長でいらっしゃいます大久保武之先生にお話を伺うと思っております。大久保先生こんにちは。
こんにちは。どうぞよろしくお願いいたします。
はい、今日は会長の江藤と、
はい、伏木道夫が担当してます。よろしくお願いします。はい、
よろしくお願いします。昨年のですね、12月3日だったと思うんですが、近畿建築祭京都大会が行われました。この近畿建築祭京都大会というのは、今年の12月、8日に行われる、全国大会ですね、これのプレーだったんですけど、実はこの中で、ヘリテージの中に、大久保先生の講演があった。これを伏木さんがもう痛く感心されまして、今日はもうぜひとも先生の話を聞こうと。これはもう京都のためなんだと、京都が生き残るために必要なことなんだということで、このような時間をいただくことになりました。じゃあ先生にいろいろお伺いしていきたいと思うんですけど、まずですね、ここの建物は歴史都市防災研究所でも言うんですけれども、おっしゃるんですけれども、この歴史都市と防災が重なっているのは珍しいなと思ったんですけど、はい、いかがでしょうか。
はい、ありがとうございます。これはですね、これまでやっぱり防災の研究っていうのは、災害多発国日本ですので、非常にこう一部進んでいる部分があるわけなんですが、もう一方でその文化財の保全とか、はい、特に京都は、近畿も含めてなんですが、世界に誇れる文化遺産の宝庫なわけで、それを保存したり保全したり修復したりするというための研究分野というのは、また人文社会学の分野でされているわけなんですが、その両方を担当しているところが実は今まであまりちゃんとなくてですね、韓国の南大門なんかの火災の時のようにですね、消防側もどうやって消火活動をやったらいいのかっていう、有効な、国宝一級の建物に対して情報がないと、一方でその文化財の保存の側には危機管理計画を準備ができてなかったっていうことで、結果として、現場でうまく噛み合わなくてですね、大きな被害につながってしまったということがあります。で、もしああいった事態がこの、歴史都市京都をはじめですね、文化遺産と歴史都市を抱える、都市なんかで起こりますと、やはり大きな対処ができなくなってしまう可能性があるので、ぜひその間のですね、境界領域の研究をしっかりやっていくことで、そのミッションとして、これは京都に、籍を置くですね、立命館大学としても、社会的に果たすべき役割の一つなんじゃないかということで取り組みをさせていただいているという
形になります。はい、本当にもう期待される、学祭というんですかね、そういうところをされている、研究所であります。で、先ほどちょっと申し上げましたように、伏木さんが非常に痛く感心したというのは、この地域と歴史を守る文化遺産の防災拠点化という表題、副題が東本願寺と地域防災についてっていうような副題がついておるんですけど、先生、このお話、これに中心的にこのお話をしていただけたらと思うんですが。
そうですね、もともとその文化遺産って皆さんにとってはその一方的に守るための存在っていうイメージがあると思うんですけれども、いろいろ我々もこう調査を進めてまいったところですね、特に東日本 の大きな津波による災害の中で、たくさんのお寺や神社がですね、逆にその指定された避難所でもないにもかかわらず、たくさんの人たちの命の支えになったっていうことがございまして、見方を変えてですね、文化遺産が逆にこう地域のコミュニティや人命を守ることができればですね、文化遺産を守っていくことの意義っていうのははるかに大きくなっていくんではないかというふうに考 考えて、うん、まあ、そのあたりの話題提供という趣旨でこういったタイトルにさせていただきます。
あ、なるほど、はい、このお話をしていただいた時にはパワーポイントでですね、いろんな画像も見せていただきながらお話ができたんですけど、今日はもう画像なしでイメージでお話するんですけど、まあちょっと僕が代わりに言いますと、風俗画の何て言いますかね、
風俗画法ですね、
風俗画法ですね、はい、これが載っておりまして、はい、これ大地震とか大災害の時なんですね、はい、お寺で、皆さんが避難されているような絵が描かれているんですけど、
は
い、
はい、これはちょうどその同じ、まあ、東日本の大震災の、まあ、被災地は、まあ、皆さんご承知のように、まあ、津波は今回始めてきたわけではなくてですね、まあ、昭和の時にも明治の時にもそれより前からも、まあ、定期的におそらく来ていたということで、まあ、この風俗画法に載っているのはその明治時代の津波の時に、まあ、その直後ですね、津波の被害を免れたお寺や神社が地域の拠点になってですね、被災者の人たちに、まあ、食物を分け与えたりですね、まあ、仏器という、まあ、旗をこう裂いて、まあ、着物の代わりに分け与えたりということで、まさに駆け込み寺として被災者を支えるということを歴史上も実は実行していたということが、まあ、調査の結果分かってきまして、でまあ、それをもとに今回はじゃあどういうふうに役に立ったのかということを、まあ、ぜひ調査することができればですね、まあ、将来今度は西日本が津波の、被災の可能性が今言われていますけれども、その予防的にですね、そこで得た知見や経験を、まあ、これから起こりうる可能性があるところにうまく生かしていけないかということで、まあ、そういった調査を今回させていただいたということです。
はい、はい、まあ、じゃあそのあたりの、いろいろ調べられたことからこの話続けていただけたらと思いますが、はい、よろしくお願いします。
はいはいはい、でまずはですね、まあ、物理的な環境としてそのお寺神社がどういう役に立ったのかっていうのを一つ調べてみようということで、はい、まあ、元々指定されている避難所ではないもんですから公的に指定されているわけではないんで、何もそのあらかじめこう備蓄があったりですね、防災のためのこう工夫がなされていたりとかいうわけではなかったんですが、まあ、結果的に数多くのまあ指定されている避難所やまあ避難施設が被災してしまった中で、多くの人たちがまあそこへ逃げ込んでですね、命をつないだということがまあ実績として分かってまいりました。でそもそもその元々避難所でも何でもなかったところがですね、どれだけこ うまく使えたのかということがまあ疑問点として上がってきましたので、まあ、その被災地に対してですね、その後調査に入らせていただいて、お寺や神社がどんな形でこう地域の人たちの命を支えたのかということを調べてまいりました。でその結果ですね、この地域割と禅寺が多くって、でそういう意味ではその大きなお寺さんですと、いわゆる若いお坊さんが修行に来て、まあ、何日か滞在してですね、徳を積まれるための、まあ、スペースっていうのがあって、でそうでないお寺さんも、例えばその誰か亡くなった時に法要で、まあ、法事をしたりするための、まあ、いわゆる会館と呼ばれるスペースがございまして、でもともとその多くの人が、まあ、一時的にそこに集まってですね、まあ煮炊きもして食事も出したりしながら、まあ、お通夜やお葬式を挙げるっていう、うん、まあ、日本どこでもある文化なんですが、うん、はい、そのためのスペースっていうのは本堂以外に大体備えられてるケースが多くって、はい、でそこはまあ畳が敷いてありますし、はい、もともとお茶出しとか、まあ、炊き出しといいますか、その食事を一部出したりする関係で、まあ、大きなこう調理場が実は併設されていて、でたくさんのお湯を沸かすやかんとかですね、寸胴鍋とかもともとあるっていうこともございまして、今回のように大きな災害が起こってしまってですね、そうこう電気も、まあ、水も水道もダメになるんですけれども、まあ、お寺や神社っていうのはその当然電気や水や水道が引かれる前から、その場所でこう活動を続けてこられているので、はい、まあ、水についてはその、まあ、山水使っておられたり井戸水を使っておられたりっていうことで、今水道に切り替わっていても、まあ、かつてのそういった資源をまた煮炊きをすることで生かすことができましたし、この地域は実は都市ガスは通ってないもんですから、うん、プロパンなんですけれども、まあ、プロパンガスもまあ津波で流れてきますんでそれをこう拾ってですね、煮炊きもできちゃうと、はい、で電気の問題はこれ非常に頭が痛かったらしいんですけれども、はい、少なくとも実は夜間の明かりについてはですね、うん、まあ、宗教上使う灯明と呼ばれる、いわゆるろうそくですよね、はい、何時間もこともせるぐらい太いのがあったりするんですが、はい、まあ、そういったろうそくをフルに活用して、夜でもこう明かりを取ることができたということで、はい、まあ、そういう意味ではその避難所ではなかったんですが、結果としてその いろんなこう避難生活に対する、まあ、支援ができるメリットというのがですね、はい、あったと。で、食料も実はお供え物がたくさんストックしてありまして、で今お供え物って割と乾物系が多いんですね、日持ちがするようなということで、でお米であったり、それこそスルメであったり、うどんであったりとかですね、はい、場合によってはお酒、神社だったりすると おみきのお酒がたくさんあったりとかしてですね、で、まあ、3月ぐらいになってくるとこう、皆さんこう避難者の生活も、はい、だんだん辛くなってくるんで、はい、まあ、気を紛らせていただくためにそのお酒も一部使ってですね、はい、お花見もされたっていう、はい、お寺さんや神社さんもあったようでありまして、はい、まあ、そういうふうにこうハードウェアとしても非常にこう実は、まあ、なんですかね、こう避難所として、結果的にですね、生かすことができた空間構成と資源を持っていたっていうのが一つ大きかったと思います。
なるほど、はい、はい、だからまたお坊さんのお話なんかもありますから、はい、その心の面でも随分
な施策になりそうです、ね、朝のお勤めとかですね、法要に参加されて、まあ、心が落ち着いたっていうような意見もあったようです。はい、
まあ、お手つけだったわけですね、はい。まあ、それじゃ一応そういうお話を、まあ、お伺いしましたけれども、これから運営についてのいろいろなお話っていうのはいかがなんでしょうか。はい、
そうですね、もともとこう正式に、まあ、設置された公的な避難所の場合はですね、はい、まあ、行政や、まあ、担当者があらかじめ決まっていてですね、はい、そのたくさんの被災者の人たちをこう、まあ、マネジメントするというか、はい、生活の、まあ、不自由がないようにこう、手当てをするということが体制としてできているわけなんですが、まあ、そもそもは公的な避難所じゃないものですから、自分たちで何とかしなきゃいけないという中で、はい、やっぱその都市部 の、うん、ケースとですね、うん、まあ、漁村のようなところで設置されたケースで、まあ、その運営面のですね、体制が随分違ったというのが一つ大きな印象として残っています。うん、で漁村部行きますとやっぱり、はい、元々のコミュニティが非常にしっかりしておられますので、まあ、お寺さんや神社さんとはこうコミュニティの一員でしかないと、横のつながりが非常にこう、まあ、強固にできているので、まあ、災害が起こってもですね、まあ、場所はお寺さんや神社さんに借りるんだけれども、はい、実際は町会長さんとかですね、はい、区長さんとかがいろいろこう現場の状況を仕切ってですね、で被災者の皆さんもこう自分ができることをそれぞれ分担するっていう、非常にその横水平性の強いですね、お互いできることをでき助けてあげられる人たちに対して、まあ、するっていうような、非常にそのコミュニティがうまくしっかり機能したっていうことがありました。で一方で都市部はですね、はい、やはりこうどんどんこう人が入れ替わるっていうこともあったりしまして、はい、なかなかそのコミュニティが成熟するっていうのは、まあ、近代では難しくなっているっていうのは、まあ、そのまま実は反映されているということがありまして、どうしてもやはりお寺さんや神社さんの所有者さんとその、まあ、家族に負担がかかってですね、まあ、被災者の人としてこう現場に入ってくる人たちは、まあ、どうしてもおんぶに抱っこになりがちだっていうところが大きな特徴としてございまして、やはりその、まあ、普段からまあ宗教的なつながり難しくなってはきてるんですけれども、まあ、コミュニティとの一員としてお寺や神社さんと、まあ、地域のつながりっていうのはですね、非常にこう重要な位置づけになってるなっていうことがですね、はい、今回の調査でもよく分かりました。
はい、このお話を今後に生かしていこうというとどういうことになるんですか。はい、
なので、はい、まあ、どうしてもそのお寺や神社さんをじゃあそのままじゃあ避難所にしようかって話になるとですね、はい、まあ、これは大きな問題がいろいろ出てくるとは思うんですが、はい、やはりその昨今の災害っていうのは私たちの想定をまあ超えるっていうことが常に起こってきます。はい、そうした場合にやはり最大の努力をして、まあ、公的な避難所を十分準備をしてもですね、はい、さらにそのバックアップとして、まあ、こういった地域の伝統的な遺産としてこう大切にされているお寺や神社はですね、はい、まあ、予備 の避難所としてこう使われる可能性もですね、はい、想定した上で、まあ、地域の防災計画の中にきちんと位置づけをしていくと。でまあ、それによって、必要なところはやはり強制的なサポートも結果としてこう、はい、導入できるようなフレームを作っておくことでですね、お寺さんや神社さんにとってももしもの時には、まあ、心よくこう受け入れるという、で被災者の皆さんもマナーを持ってそういったところを、きちんとこう使えるようなですね、はい、まあ、その事前に、そのあたりのこう、まあ、合意形成とですね、うん、まあ、フレームを作っておくっていうことに活かせるんではないかなというふうに考えて、はい、おります。
はいはい、ありがとうございます。社寺のような歴史的な遺産が、まあ、このような、防災拠点になってきたとなったと。でそれの意味、そして今後に生かせるところのお話などをちょっとしていただいたんですけども、まあ、全般は以上でここで させていただいて、後半に、さらにですね、本願寺水道の可能性ということで、本願寺さんが素晴らしい 水道装置といいますかね、防火の、装置を持っているという、そのお話を聞いていきたいと思います。
ここで一曲お聴きください。
はい、はい、それでは後半に移りますが、後半はですね、本願寺水道の可能性というお話をしていただきます。本願寺にですね、こう明治の、再建の時に、放水銃とかドレンチャーとかものすごい消火設備が実はできておったと、こういうお話聞いて本当に僕もびっくりしたんですけれども、このあたりのお話からスタートをしていただきたいと思います。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。今江藤会長の方からお話しいただいた通りでございまして、まあ、本願寺はちょうど琵琶湖疏水が整備された時期とタイミング同じなんですけれども、幾度もですね、これまでその火災に悩まされ続けてきた本願寺さんの方で、まあ、抜本的な防火改修をしていこうという考え方に基づきまして、琵琶湖疏水ができる時にですね、同じ設計者である田辺作郎先生に依頼をして、琵琶湖疏水の枝幹としてですね、毛上げ の貯水分流したところから 4.6 キロ全長延長をですね、地下配管、フランスから当時配管がなくてですね、購入してきたらしいんですけれども、配管で結んで、本願寺専用のですね、防火設備を作ったというのが、まあ、その歴史的な背景にございます。でもう今もう100年以上それから経っているということで、まあ、残念なことに一部ですね、配管老朽化して、まあ、水が漏れてきているということもあって、現在はですね、残念ながら止まってしまっているんですけども、割と近年まで本願寺の防火用の水源として、ずっと現役で使ってこられたということであります。で、まあ、そういった背景がありますので、その、まあ、この本願寺水道そのものもですね、一つの重要な近代化遺産、まあ、日本でおそらく初めての寺院専用のですね、まあ送水施設として整備されたこともありますので、琵琶湖疏水と同じくですね、非常に高い文化近代化遺産としての文化的価値を持っているというふうに考えています。でこれと同時にこの 4.6 キロの延長の中にですね、実は祇園南地区を含むですね、まあ、伝統的な京都の、まあ、文化の基盤を支えているような町並みのですね、中を通っているということもございまして、これがうまくこう現代の技術でですね、再生することができれば、まあ、本願寺とそのもも周辺のみならずですね、京都の非常に重要な、伝統的な町並みにとっても、貴重な防火の水源をですね、得ることにつながるんではないかということを考えまして、じゃあということで、こう現代的な技術でどこまでこれが活かせるのかというのを、まずは研究面で検証してみようということで、スタートをしております。でやり方は実はそれほど難しい問題ではなくて、伝統的なその配管そのものはもうだいぶ錆びてきてますんで、まあ、水圧に耐えられないということがあるんですけれども、まあ、今もその地下に空洞が残っていますので、その配管の中にですね、まあ、新たにポリエチレンという、まあ、新しい素材をまあ挿入しまして、まあ、パイプインパイプっていうようなまあ言い方になるんですが、パイプの空間の中に新たなパイプを入れるということで、そこにこう、まあ、水を送水していこうと。でそうしていきますと、まあ、配管の文化的価値も残しつつですね、中をこう近代的な新たな送水設備として蘇らせることができますので、まあ、枝管も設置できるということで、まあ、今まではその本願寺専用だったんですが、はい、この途中のまあ木造密集の まあ文化的な地域に対してもですね、もし水道が止まるような大規模な災害が起こってもですね、こちら標高差にして40メートル近く高いところから流れてますので、ポンプを使わずに常にこう水圧が得られるということもありますので、まあ災害の時にもこう使えるバックアップとしても非常に貴重な誤解用水として地域に配ることもできるのではないかということが、まあ結果が分かってまいりました。でお金もですね、新しくこれ作るよりも半額程度で実はできることも分かってきまして、そういった意味で実効性というのは非常に高いものなんじゃないかというふうに私たちは考えています。はい
はい、これは PF 館とか呼んでるやつですね。
はい、まさに、
はいはいはい、はい、まあこの結果どのような効用が実はこれで行われ
るか。そうですね、阪神淡路大震災でもそうですし、東日本の大震災の時もそうなんですが、まあ、皆さんご承知のようにこう地震が起こりますと、まあ、日本の場合というのはやはりこう同時にさまざまな場所で火災が発生するリスクがあると。でそうした場合に、地震直後にほぼほぼその上水道というのは断水してしまいますので、まあ、消火栓すら使えない状態になってしまいます。 でその中でもこうあの 予備のこういったバックアップの水源が使えることになりますとですね、はい、まずはその地域に閉ざされて、まあ、外からですね救援が入れなくなるような密集市街地においても地域住民の方々が、まあ、少なくとも自分たちでできる初期消火っていうものに素早く生かすことができる可能性を開きますし、まあ、炎症火災という形にもしなってしまってもですね、あの糸魚川の、火災のことは皆さん記憶に新しいと思うんですが、あれはまあたくさんの消防隊が現場にたどり着けてもですね、あの時は消火栓生きてたにもかかわらず、十分なですね、あの供給量が確保できなかったっていうことで結果的に炎症になってしまったわけですが、まあ、ほぼ無限に近い、大量の水をですね継続的に供給することができる水源でもありますので、炎症火災の時にも非常に大きな力になる可能性があるということが言えます。なのでもちろんあの東本願寺さんの水源になるのはもちろんなんですが、はい、まあ、そこで使うだけでなくてですね、地域のそういった炎症火災まで含めたあの戦略的な防火用水として、はい、大きな力を発揮できるということがあの、まあ、計算の結果分かってきているということでございます。
まあ、琵琶湖の水量は無限にあると言っていいぐらい、
なんで、はい、まあ、琵琶湖の疎水自体も実はですね、あの、はい、まあ、震度6と、まあ、一定設定がしてあるみたいなんですが、あ、はい、まあ、それによってこう自動的に止まるようにはなっているんですが、ああ、まあ、それでも相当の水溜まってますので、はい、これは十分期待できるのではないかなというふうに考えております。
なるほど、はいはいはい。まあ、こういうことが、結論的にはどういうような意義を持つのかというところをお話しいただけ
たら、はい、そうですね、はい、はい、まあ、これはもともと人工的な推理ではあるんですが、はい、ある意味こう、まあ、もう100年の伝統を持つですね、まあ、京都 の、まあ、伝統的な空間の中にこう深くあのこの疎水とともにですね、まあ、根付いたあの推理施設だというふうに考えることができると思っています。なのであの、まあ、水と緑の復興っていうものにも、そのままこう生かしていくことができるのではないかというふうに考えておりまして、あの、まあ、琵琶湖疎水のようにその、いわゆるオープンエアな形になってこう水面が目に見えてっていう、はい、あの形ではないんですけれども、はい、あのまあ、水源を同じくする、まあ双子の設備として、はい、非常に貴重な水源を確保できることになっていきます、はい、なので、まあ、もちろんその通っているエリアのですね、まあ、防火に役に立つということだけでなくてですね、これがあの京都駅のすぐ北側の、はい、東本願寺のところまで来ているわけですので、はい、特にこう大災害が起こるとですね、京都で、ものすごいたくさんの帰宅困難者がおそらく京都駅に、集中してしまうと。でそうした場合にあの本願寺さんとその周辺のですね、場所をこう水と緑の潤いのある、環境にこう環境を取り戻すためのですね、貴重な水源として生かすことができれば、そういった帰宅困難者の、まあ、一時避難場所としてもですね、非常に大きなあの、効果が期待できるというふうに思っています。で、まあ、そうしていくことによってその、まあ、防災のための、施設として整備はされているわけですが、はい、これがこう日常的な生活の中にあの深く溶け込んだこう、まあ、水としてですね、新たにこう再定義していくことができるんじゃないかというふうに思っておりまして、うんうん、そういう意味でその防災の水源を 使うんですが、まあ、水と緑のある、まあ、要するに門前空間というものに、はい、うまく整備としてもつなげていくことができれば、いざという時は帰宅困難者を支え、普段もですね地域の皆さん方の、まあ、憩いの場として、うん、まあ、効果が期待できると思っています、うん、やっぱりその多くの防災設備が災害の時しか使えないというような、うん、あの位置づけになっているものに対してですね、まあ、普段からこう生活の一部として、接点を持たせるということが、まあ、究極の防災環境、まあ、防災訓練のいらない環境を作れる可能性がありますので、まあ、ぜひその一つのモデルケースとしてですね、うまくこう再生して生かすことができればというふうに考えて、まあ、今もあの調査や活動を続けているという状況でございます。
なるほど、
はい、
はい、ありがとうございます、はい、あの特に先ほどのその、まあ、こう日常に生かすということのためのなんか方策っていうのはあるんでしょうか。
はい、はい、まあ、これはどういった整備をするかによっては違ってくるとは思うんですけれども、はい、あの清水の地域で今やっているのはあの防火のための設備は、はい、いわゆるその市民用の消火栓が整備、はい、あの京都消防局さんがしてくださったんですが、はい、その水源があそこは雨水なもんですから、はい、普段から宇治水に使っていただいたりとか、はい、まあ、場合によっては車洗ってもらったりとか、はい、庭に水をやってもらったりっていうふうに使ってもらってるんですよ、 そうするといざという時に壊れてるっていうリスクが下がる、はい、と同時に、はい、普段から触ってますんで防災訓練がいらなくなるんですね、
は
い、
なるほど。
それぐらいまでやっぱりその防災っていうのをいかに日常の中に組み込めるかっていうのが、はいはい、いつでもこうあの臨戦態勢に入れる安全な環境づくりには極めて重要なのかなというふうに思っておりまして、うん、まあ、そういう方向性で活かせると、
なるほど、
はい、なのでぜひ皆さんからもアイディアがあれば、
そうですね、
はい、あの、はい、ぜひいただきたいと思ってますので、は
い、ありがとうございます。
お願いいたします。
まちづくりというのはね、普段からこうやっておかないとダメなんですけれども、もう今おっしゃったような防災というのも同じことで、ね、今日はそういうことの資産の飛んだお話をいただいたんですけど、はいはい、石さんいかがですか？
あの実際その生きた使われ方するのが非常にいいなと思っておりますね。使われてない器具はしょうがないですもんね。
でそれの相手が琵琶湖っていうところはもう本当に今日は感動したところです、ね、
今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
あ、皆さんいかがでしたでしょうか？なかなかいいお話をお聞きできました。次回はぶらり三条と会員紹介です。お楽しみに。